第4回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告に従い質問いたします。留萌が住みよい町になることを願い、大項目3点についての質問です。一部先の議員の質問と重なるところもありますが、ご答弁をどうぞよろしくお願いいたします。今年もまた冬が来て雪との戦いが始まっています。北国留萌に住む私たちにとって安心した暮らしのためには毎日の除雪のことが最大の問題になります。中でも除雪が入らない袋小路に住んでいる方々は除雪費用を自分たちで捻出しながら道路を確保しているという状況になっています。そこで大項目1点目はコミュニティでの除雪についてお伺いいたします。中項目1点目、コミュニティ除雪について、これまで袋小路の除雪について何度か定例会において質問をさせていただきました。29年の第3回定例会では道路等のパトロールによって状況を把握し、可能な場合はできる限り書き出し作業を行うようにしていくとのご答弁をいただきました。そこで小項目1点目、袋小路の書き出し除雪は29年度はどのように実施されたのか伺います。次に小項目2点目は、留萌市がコミュニティに貸し出す除雪機械などの利用状況はどのようになっているかを伺いたいと思います。小項目3点目は、今後の課題としてコミュニティ除雪の別メニューを増やすことはできないか伺います。続きまして中項目2点目は、地域限定大雪場所確保のための未利用国有地の利用についてお伺いいたします。小項目1点目は、地域住民用小規模大雪場の状況と今後の可能性について伺いたいと思います。先の定例会において今年度はモデル地区を1か所選定し、今年度実施して課題を洗い出して要項を作成していくというとのご答弁をいただきました。それまで多くの場所に当たられた中で1か所まずスタートされるということですが、今後施策を進めていく上での捨てる場所の確保にどのような展望をお持ちかお伺いいたします。小項目2点目、地域住民の行き捨て場確保のため未利用国有地を利用できないかについて伺いたいと思います。地域によっては身近に未利用の国有地が点在しているところもあります。多くは柵が設けられて通行も許されていないのですが、地域から雪置き場として利用したいという強い要望が寄せられている場合、国にどのように働きかけられているかを伺いたいと思います。続きまして大項目2点目、元気なまちづくりについて、中項目1点目は若者の政策アイデアコンテストについて伺います。28年第2回定例会において若者の声を政策に反映させる仕組み作りについて質問いたしましたが、その時前市長から市民満足度調査で対象を16歳以上とし意見を得ている、またいろいろな行事において若者の意見を聞いているとのご答弁をいただきました。今回中西市長は第1回定例会の所信表明の初めにの中で、これまで進めてきた財政健全化の取り組みにより今こそ市民の皆さんと一緒に未来を創造したまちづくりを展望していけるものと、まちづくりにかける思いを述べられています。そこで小項目1点目、新たな発想や活力を生み出すための未来への投資の一つとして若者の政策アイデアコンテストを実施するお考えはないか伺いたいと思います。若者が留萌市の現状課題について分析し、解決策となるような政策アイデアを提案することを通して 留萌市の未来を考える人を増やすことができると思います。またその中で実現可能な政策について少しでも具体化できれば、若者の政治への関心を高めていくこともできると思います。そして若者世代も一緒にまちづくりを考えることで、まちづくりの機運を盛り上げることができると思いますが、市長のお考えを伺います。中項目2点目は若者応援政策について伺います。留萌市においても現在少子高齢化が急速に進んでいます。高齢者の増加により高齢者支援の政策が増えて、若者支援が手薄となり、若者にもに優しくない町になってしまうと、若者世代が地域を離れ一層高齢化が進むことが心配されます。留萌市には現在頑張っている若者がたくさんいます。時折地元の新聞や広報誌等に掲載される生き生きとした姿を見ると希望を感じ、ずっと留萌にいてねと願ってしまいます。人口減少は全国のどこの地域でも進んでいますから、今後自治体間で若者を奪い合う時代が来ると予想されています。そこで留萌市で働いている若者が留萌を住みやすいところだと感じ、ずっと留萌で働き続けることができる若者応援政策を検討するお考えはないか伺いたいと思います。中項目3点目は笑いの活用について伺います。留萌市においては心の健康づくり講演会を実施していますが、多くの人がさらに笑いの運動を行い、心の健康づくりができるような施策を講じるお考えはないか伺いたいと思います。で、具体的にはインストラクターなどを要請もしくは活用して出前講座のメニューに加えることができれば、多くの市民に心の健康づくりの機会が提供されると考えられますが、お考えを伺います。大項目3点目は林業の振興について伺います。中項目1点目、留萌市森林整備計画の課題についてお伺いいたします。小項目1点目、留萌市においては留萌市森林整備計画に基づき施策が進められていますが、現在どのようなことが課題となっているか伺いたいと思います。小項目2点目、今年5月に森林経営管理法が成立しましたが、これに関連して留萌市森林整備計画においてどこの部分が変更されるのか伺いたいと思います。中項目2点目は森林環境譲与税過少ですの活用についてお伺いいたします。平成31年度から森林環境譲与税が交付されますが、留萌市においてはどのような事業に活用されるのか伺いたいと思います。中項目3点目、市民への啓発についてお伺いいたします。森林環境税、これも過少です。森林環境税は実際に森林の保全などに有効に活用されるのと同時に、森林環境への関心を住民に喚起することを通して環境税としての存在理由を増すことができると言われています。そこで森林が果たす役割について多くの市民に知ってもらえる啓発等の機会を設けるお考えはないか伺いたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長、
富水議員のご質問についてお答えいたします。はじめに大項目1点目、コミュニティでの除雪についての中で、中項目1点目、コミュニティ除雪について、袋工事の書き出し除雪はどのように 実施されたのかについてのご質問ですが、道路の排雪作業は限られた時間内に限られた機械と労力で行われなければならず、大型ロータリーで道路脇の雪山を切り崩し、ダンプトラックに積み込んで運搬排雪しますが、袋工事の路線につきましては、除雪ドーザーによって主道路までかき出しを行った上で対応しております。今後につきましても、適宜パトロールなどによって、地域と路線の状況を把握し、可能な場合はできる限り、かき出し作業を行うようにして、市民の皆様のご理解を求めながら対応してまいりたいと考えております。次に、貸し出し除雪機械の利用状況についてでありますが、現在、市では除排雪対策として、ダンプトラックや移動式融雪機、小型除雪機の無料貸し出し制度を行っております。平成29年度までの過去3年間における利用実績につきましては、移動式融雪機の貸し出し件数が1件、小型除雪機の貸し出し件数が1件、ダンプトラックの貸し出し件数が20件、延べ台数は58台に上り、多くの町内会などに利用されております。今後につきましても、無料貸し出し制度の PR と利用促進を図ってまいりたいと考えております。次に、コミュニティ除雪のメニューの追加についてでありますが、平成28年度には、冬期間の生活環境の向上を図るため、新たに小型除雪機械無料貸し出し制度を開始したところでありますが、毎年各町内会を対象に雪対策懇談会を実施しておりますので、その場を通じて地域の除排雪に対するご意見、ご要望をいただくとともに、他の自治体の取り組み事例などについても調査をしていきながら、新たな制度を検討してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、地域限定堆積場確保のため、地域住民用小規模堆積場の状況と今後の展望についてのご質問でございますが、11月末現在、1地区の町内会との覚書を交わし、試験的にモデル地区を設定し、地域住民用堆積場としての看板を設置し、12月3日から運用を開始したところでございます。この空き地は市に寄付された土地で、面積が約620平方メートル、坪数で187坪と広い土地となっておりますが、用地内に水路があることから、利用面積につきましては制限されますが、地域住民の雪堆積場としてママさんダンプなど小型除雪機で利用するには十分な広さになっております。今後は今年度試験的に運用するモデル地区の利用状況を調査し、課題などを整理した上で、地域住民用堆積場の拡大を目標に、要項などの整備を進めてまいりたいと考えております。次に、地域住民の雪捨て場確保のため、未利用国有地を利用できないかについてでありますが、過去には国の機関が多数存在しており、職員住宅がありましたが、老朽化により解体され、現在では解体後、さら地となった空き地が利用されないまま、点在しているのは現状となっております。今年度から、 国の制度が変わったことにより、有償での短期貸付が可能となりましたが、無償貸付は国有財産法の規定により、災害時の仮設住宅や資材置き場などの用途に限られているところでございます。市といたしましては、未利用国有地の利活用については、道北副市長会でも情報交換させていただいております。また、未利用国有地の登記間の無償使用につきましては、私も旭川財務事務所長に直接お会いして、昨年の大雪により除雪対策費が前年比の約2倍に膨れ上がった現状をお伝えし、市内に数箇所あります国有未利用地の中で、今回町内会からの要望がありました大町2丁目の未利用地を当期間において大町地区限定によりモデル的に無償で使用できないかお願いしてまいりましたが、法律の壁があるため厳しいのが現状でございます。なお今後も引き続き旭川財務事務所と利用に関わる協議を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、元気なまちづくりについての中で、中項目1点目、若者の政策アイデアコンテストを実施する考えについてのご質問でございますが、これからの未来を想像したまちづくりを展望するためにも、若者の柔軟な発想を受け入れる機会を作ることが重要であり、若者がまちを知り、まちと積極的な関わりを持つ契機となるものと考えております。市といたしましては、本年度から実施している地元若者人材育成事業の中でも、地域外からのアドバイザーを招聘し、ワークショップなどにより、地元高校生のアイデアを募集する場を設けており、また、留萌商工会議所青年部や留萌青年会議所が実施する例会などに、市の若手職員も参加することにより、若者同士がまちづくりについての意見交換を深めたところでございます。私といたしましては、今後におきましても、若者の声を聞く場に積極的に参加するとともに、まずは次期総合戦略の策定に向け、若者がまちの課題認識から新たな政策提案につなげるための機会を作りながら、今後の政策アイデアコンテストの具現化に向けて研究してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、若者が住みやすいところだと感じ、ずっと働き続けることができる若者応援政策についてのご質問でございますが、若者の結婚、出産、子育てなどの希望が叶い、また若者が参画し活躍することができるまちづくりを進め、地元定着を図ることは活力ある地域を目指す上で必要であると考えているところでございます。市では若者も含め安心して子育てができる環境づくりに向けて、子どもの医療費の助成範囲の拡大や多子世帯保育料の軽減、さらには幼稚園保育料の軽減など子育て環境の充実に取り組んでおり、また今年度より企業が求める人材に必要な技術を高校生が在学中に習得し、就職した際の即戦力として活躍できる人材を育成することで、地元定着の促進を図るための仕組みづくりに取り組んでいるところでございます。市といたしましては、若者が求める住みやすさ、暮らしやすさについて、 若者目線からニーズを拾い上げ、新たな定住施策につなげていくことが重要と考えており、次期留萌市総合戦略の策定に合わせ、他市の施策も学びながら、この地域にあった若者を応援する施策について、研究してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、笑いの活用についてのご質問でございますが、毎年開催してきている心の健康づくり講演会は、自殺対策事業の一環として、毎年テーマを変えながら実施している事業でございます。今年は10月24日にハートフルにおいて開催し、笑いで心も体もパワーアップ、笑うっていいね、笑って長生き、笑いヨガ入門と題し、テイネ笑いヨガクラブ主催、桜井秀夫様に講演をいただきました。参加者は民生児童委員2名、食生活改善推進委員9名、母子保健推進委員2名、生き生きサポーター2名、一般40名の55名の参加者がありました。参加者の反応はよく、話を聞くときには真剣な表情で前のめりになって聞こうとしている方も多く、講師の体験談や表情、動き等で笑いを誘われ、晴れやかな表情で帰られた方が多くいたと聞いております。来年度以降についても、自殺対策の啓発として心の健康づくり講演会を行ってまいりたいと考えております。心の健康づくりにはさまざまな取り組みがありますが、笑いもその一つであり、講演会のテーマについてはその時々に合ったものを選定していきたいと考えております。次に、大項目3点目、林業の振興についての中で、中項目1点目、留萌市森林整備計画の課題として、どんなことが森林整備の課題となっているかについてのご質問でございますが、留萌市森林整備計画は、留萌市の森林整備の方向性を示す規範として策定したもので、この規範に基づいた森林の手入れを進めてきているところでございます。しかしながら、森林所有者の森林施業の意欲低下や、転出した所有者の増加、相続が発生しても手続きが取られないことなどによる森林所有者が判明しないことなどにより、適切な森林整備が進められないということが課題であると認識しているところでございます。次に、新たに成立した森林経営管理法による留萌市森林整備計画の変更箇所についてでありますが、今年新たに森林経営管理法が制定されたことに伴い、国の計画である全国森林計画が変更され、年内には北海道が策定する計画である留萌地域森林計画が変更される予定となっております。これに伴い、留萌市森林整備計画についても、留萌地域森林計画に適合して策定するための変更が必要と認識しているところでございます。ご質問の留萌市森林整備計画において、変更が必要な部分といたしましては、森林経営管理法の趣旨ですとか、1点目でお答えしたとおり、適切な森林整備が計画通りに進んでいないという現状を踏まえ、森林経営管理法の活用の促進に関する事項を追加する必要があると考えているところでございます。次に、中項目2点目、森林環境譲与税、過少の活用として、 留萌市ではどのような事業に活用するのかについてのご質問ですが、留萌市としましては、森林経営管理法の趣旨に基づきまして、私有林所有者に対し、森林整備を行うための移行調査や林地台帳の維持管理のほか、市が所有者から委託された森林整備を行うために必要な経費として活用するものでございます。さらには、これまで国庫補助金を財源として森林整備の促進を進めてきたところですが、国からの必要な財源が不足するなどにより、森林の手入れをしたくともできなかった私有林を対象としまして、間伐などの森林施業へ助成するなどの活用を考えているところでございます。譲与税を使った事業を行った結果、残金が発生した場合につきましては、後年における森林整備のための基金を設置して積み立てをしようとしているところでございます。次に、中項目3点目、森林が果たす役割について、市民への啓発の機会を設ける考えについてのご質問ですが、森林が果たす役割としては、木材の生産のみならず、水資源の管用、国土の保全などの多面的な機能を有していることから、適切に森林の手入れを行う森林整備が求められているところでございます。また、森林環境譲与税過少の活用にあたっては、国民に広くその活用方法について公表することとなっておりますので、当市といたしましては、市のホームページや広報誌などを活用して、市民皆様に公表することとしているところでございます。森林の果たす役割などに対する市民への啓発につきましては、平成31年度から森林環境譲与税過少が交付されることになることから、これを機会にセミナーなどの開催に向け、検討しようと考えているところでございます。以上です。
富水議員。
大変ご丁寧な答弁をいただきましてありがとうございます。で、その中から中項目の3つのことについて再質問をさせていただきたいと思います。一番最初に大項目1点目のコミュニティ除雪について再質問をいたします。先ほどのご答弁でダンプトラックの無料貸し出し制度の利用は年々増えているということが分かりました。で、制度が広く知られているという実態が明らかになっているんですけれども、その一方で移動式融雪機や小型除雪機はそれぞれ年1回程度ということで、あまり利用されていない実態かなというふうに思います。で、これは利用したいという問い合わせそのものがないということでしょうか。
市長。
問い合わせについてのご答弁を申し上げます。移動式融雪機や、小型除雪機に関する問い合わせにつきましては、シーズン中は10件程度あったというふうに聞いております。その際、使用条件などの貸し出し制度の内容についてご説明をさせていただいておりますが、その後の利用の実績のがないということで、ご理解をお願いいたします。
富水議員。
問い合わせがあって、利用に至っていないということであれば、問い合わせの内容などを集約して分析して、市民の皆さんが使いやすいように制度を作り変えていくというような必要もあるのかなと思いますが、そのあたりの市長のお考えを伺います。
市長。
まあ、と 問い合わせ内容を分析して使いやすい制度に変えていく必要があるということにお答えをしていますが、まあ、貸し出し制度の内容にとしましてはですね、主に町内会などが主体となって自主的に指導や私どもの拡幅間口除雪を実施する場合に、まあ、1週間単位で無料の貸し出しを行っており、現地までの運搬や回収も、まあ、市が行っているところでありますが、まあ、利用者の方にはボランティア保険の申し込みや燃料代を、まあ、負担していただいているところでございます。まあ、今後、この問い合わせ内容と利用実態、含めてですね、まあ、町内会などと懇談会を開催しながら、ご意見をいただいて、まあ、再検討をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富澤議員。
道内の多くの自治体においても、小型除雪機などの貸し出しが行われています。で、いろいろな都市の、その貸し出しの書類というか、そういうのを見たんですけれども、それぞれ利用に際しての要項が明確であって、借りたいと考える人に、とても判断の助けになるのではないかなというふうに思います。で、留萌市の場合は詳しいことを問い合わせてくださいというような形の、ホームページにありますけれども、で、留萌市においても、このような提示の仕方の工夫っていうか、この場合は借りられるとか借りられないとか、道、町内会などのとかっていう、こう曖昧な部分もありますので、明確にして、もう少し PR をされてはいかがかなと思いますが、市長のお考えを伺います。
市長。
利用に際してのですね、提示方法ということに工夫をということですが、本当にこの利用実態を見ると、先ほどもお答えさせていただきましたが、やはりさまざまな貸し出しの方法に対してもですね、また貸し出しの機会に対しても検討していかないとですね、なかなかその市の思いと利用する方とのこのマッチングができてないというのが、実態だというふうに考えておりますから、今後、まずは実態の把握とですね、そして今後どのような形が留萌市にとっていい形なのかも合わせて、検討していきたいということで、ご理解をお願いいたします。
富澤議員。
今後、留萌市にあった形での検討ということなんですが、きっとその際、他の自治体の事例なども調査されると思うんですけれども、その場合に一つの例として、紋別市の、事例があります。で、紋別市の場合は、貸し出す小型除雪機は小さなタイヤショベルで、燃料も上限300リットルまで支給しますよというような制度も構築しているところもあります。いろいろなところをご検討の上、雪が降っても安心できる留萌であるようにコミュニティ除雪が進んでいくメニューの検討をお願いしたいと思います。調査についての再度お考えを伺います。
市長。
紋別市の事例が出されたところですが、私も聞いて、びっくりしたところですけども、やはり今求められているものということを考えるとですね、本当に、ここまでできることが望まれるのかなと思います。ただやはり財政事情も踏まえてですね、検討を重ねていかなきゃならないと思いますが、紋別市も含めて道北市長会のメンバーですし、やはり道北市長会という中のやはり雪の関係でいくといろいろご相談できる環境もありますので、さまざまなご意見を聞いてですね、今後留萌市にとって最良な形で考えていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富澤議員。
続きまして中項目の2点目、 地域限定大切場所確保のための未利用国有地の活用についてお伺いいたします。先ほどのご答弁の中で市長が旭川に要望に行かれた際に留萌市行政財産使用条例で算出した使用料と旭川財務事務所が考えている使用料に大幅な開きがあったということですが、どのような印象を持たれるほどの幅だったのか教えていただきたいと思います。
市長。
私が旭川財務事務所長とお話をさせていただいたときに、やはりそれぞれの所管庁の考え方ということで、またその普通、譲渡を受ける場合に予定価格があって入札をする、賃貸借の場合は私はないと思ってたんですけども、旭川財務事務所というか財務省では賃貸借に対しても入札ということで、最大その5回見積もりを行うそうです。その中で予定価格を上回れば落札するということなもんですから、ちょっとこう制度の違いということと、単価については一般的に見た数字でいくと、かなり差がある状況ですから、その差に基づいて、その5回の見積もりをするという中でですね、落札できるのかどうかということを考えると、かなりの価格差があったので、驚いたところでございます。以上です。
富津議員。
5回も見積もりがなされるということで大変驚きました。土地を借りたいと言っても、借りると言ってもそこに保育園を建てたり福祉施設を建てたりというわけではありませんので、随分法外なというか随分厳しいものだなという印象を受けています。で、無償で貸す場合の原則としては、災害時の緊急避難のための収容、緊急物資の集積場所、仮設住宅の設置というふうになっているようですが、市長がお話しされたとき、特例でというようなお話をされたと伺っていますが、その感触っていうか、特例って言ったときの財務事務所の感触というのはどういうものだったんでしょうか。
市長。
感触というかですね、財務省は現在、土地に関しては大変厳しい、査定をされているようです。その中で一つだけ方法があろうかなというのが、委託管理という方法があるということで、これはですね、やはりちょっと計画をいろいろ立てなきゃならない。単純に雪だけで借りるということじゃなくて、1年間通してそこの土地を何に使うのか、どういう形で地域コミュニティに供されるのかですとか、なんか多分そういうことをきっと整理して、1年間の管理委託というものを受けるというお話をされてました。それが一番言い方あれすると無償的な状態で借りれる状況かもしれないんですけど、もうちょっとこの辺は勉強していかないと、単にその話で借りれるというふうにはならないのかなと思っておりますので、再度これからもですね、いろいろ情報収集をしながら、何か方法がないか探っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
委託管理という方法もあるかもしれないというか、そういう可能性についてのお話があって、ちょっと可能性が見えた感じが嬉しかったんですけれども、私も私なりに何とかそういうことができるような方法はないものかという中で、いろんな資料を調べたときに、国土交通省が29年6月に発表した空き地等の新たな活用に関する検討会の取りまとめというものを発表していました。で、その中に 空き地対策、これは民有地なんですけれども、当面の対策としてモデル的な先進事例を積み上げて、他地域への横展開を実施していくと、まず謳いながら、そして新たな活用を促進させるための枠組みの中に、地域住民が生活環境維持等に役立てるための地域のコモンズとしての多様な管理、活用を推進していくという、そういうことを謳っていました。でその中で所有者だけでなく、民間、行政および地域、そういうコミュニティによる空き地等の適正管理、利用を促す方策の整備が必要ということの提案もされていましたので、この旭川財務事務所の厚い壁をこう叩く一つのキーワードとして、新たな利活用のモデル地区に結びつくためのモデル的な利用というのはきっと説得力を持つのかなと思っていました。それでそのあたりのモデル的に利用したいというお話もされたと伺いましたので、そのあたりのことを市長さんのご答弁を伺いたいと思います。
市長。
私が財務事務所長とお会いしたときに、私も、これで、この言葉で結構うまく入り込めるかなと思ったんですけども、やはりこうモデル的にという、コミュニティを訴えるというやり方をしたわけですが、先ほども言った通りですね、なかなかやはり法の壁といいますか、難しいのかなと思いますし、ちょっと国土交通省のお話っていうのは、私もちょっと勉強不足なんですけども、現状としては、今国の土地っていうのはもう全部財務省管理になりますから、どうしても窓口は、うちの場合は旭川財務事務所っていう形になろうかと思います。今後もですね、新たな取り組み方をいろいろお話をさせていただきながら、土地の有効活用をさせていただけないかということをお話ししていければなというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
大変壁も厚いところもあって難しいところもあることかもしれませんが、地域住民も願っていることですので、粘り強い働きかけをお願いしたいと思います。で続きまして、中項目の2点目の若者政策アイデアコンテストについて再質問させていただきます。先ほど のご答弁の中で、次期総合戦略の策定に向け、今後の政策アイデアコンテストの具現化に向けて研究していくとのご答弁をいただきました。でこの取り組みの先進事例として、函館市の取り組みがあります。函館では、函館 市がやっているわけではないんですけれども、今年で3回目、応募団体もいろんな地域から応募されているというような状況になっています。で留萌市においても近畿大学などと連携している学生さんもいて、今年の夏にも行われましたけれども、実際にさまざまな提案をしてくださっています。また留萌高校においても学校祭などでさまざまな発表がなされています。まちづくりのアイデアということと直接結びつかないかもしれないんですけれども、特産品の有効利用の方法とかそういうことも含めてなんですけれども、そういったこう若者のアイデアを応募してもらって市民に広く公開していく、またウェブページでも紹介していくという取り組みがあれば、頑張った若者の励みにもなるし、情報の蓄積ということもできていくのかなというふうに考えます。市長は所信表明の中で、今こそ未来を想像していける時と言われていますので、こう未来を感じる取り組みとしてあまり時間をかけないで研究していただけたらと思いますが、市長のお考えを伺います。
市長。
この学生アイデアコンテストなど、若者の声を聞くということに関してはですね、函館の事例も、参考としながらも、私としてはですね、先ほども議員からあったとおり、連携している大学、また 今インターンシップ等にもですねちょっと力を入れていて、できれば、今までは高校生3日とかってやってたんですけども、できればその大学生も含めて1週間とか、そういう形でこの留萌をよくやっぱり知ってもらう、そして知ってもらった段階で意見をいただくとか、そういうことも今後やっていこうというふうに考え、できることからやっていこうというふうに思ってます。それが最終的に、コンテストですとか、そういうことにつながっていけばまたより参加しやすくなってくるのかなというふうに思っておりますが、やはり若者の意見を取り組む手法をさまざまな形でですね、取り組んで、そしてそれを、やはり政策に取り入れていくということを、考えていかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。今後も市の職員の若い方のアイデアも含めてですね、提案をいただきながらさまざまな施策につなげていきたいと考えているところです。以上です。
富津議員。
ただいまの市長のご答弁の中で非常に具体的で具現性の高いプログラムを考案して、進行中ということですので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上で質問を終わります。
10番富津議員の質問を終わります。